はい、改めまして皆さんこんにちは。今日は私たちのイースター礼拝にようこそお越しくださいました。すごい教会ですね。シンガポールでただ一つエアコンのない教会ですけども、自然のエアコンがいいですね。端っこの方にいると雨が入ってきますから、どうぞご自由に中央の方にお寄りくださったり、それぞれのご判断で動いてくださって結構ですけれども、この教会は1911年に建てられた、当時のイギリス軍の軍人クリスチャンのために建てられた教会、もう100年以上ここに立っていますけれども、そこを私たち使わせていただいて、42年前から毎週ここで日本語礼拝をさせていただいています。本当に嬉しいことですね。1942年から45年まで日本はシンガポールを支配して湘南島と呼んでいた時がありましたけれども、その時に日本軍はこの教会を武器庫として使ってたそうです。そういう因縁の場所ですけれども、シンガポール人クリスチャンの愛のおかげで今はイエス様の素晴らしい福音を伝える場所として用いられている。これもまた素晴らしい出来事だなっていうふうに思います。さあ、聖書、こんなに分厚い本なんですけれども、大切なことがたくさん書かれてます。だから私も言いたいことが山ほどあります。でも全部言ってたら大変なことになります。そして素晴らしいことが書かれているゆえに、聖書は毎年ベストセラーです。でもこの分厚い本を全部読み切るっていうことはなかなか大変です。クリスチャンでも1年に1回なんとか読もうと思って頑張っている人たちがたくさんいますけれども、ですからその分厚い聖書の中の一番大切なとこだけ教えてっていう気持ちになりませんでしょうかね。もう第2、第3はいいから、第1に重要なメッセージを聞きたい、そう皆さん思ってらっしゃるんじゃないかと思いまして、今日はそういうメッセージを用意しました。タイトルも最も大切なこと、 The most important thing、2番目に重要なこと、10番目に重要なこと、いろいろありますけれども、一番重要なことっていうのはこれですっていう、そのメッセージをこれから20分か25分ぐらいで語りたいと思ってますから、とってもお得な時間ですね。そういう時にようこそお越しくださいました。さあ、この今読んでいただいたコリント人への第一の手紙、これはパウロっていう人が書いたんですけども、聞いたことありますね。英語ではポールって言いますが、この人自身もこの手紙の3節で、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのはっていうふうに言ってますから、今日のタイトル通りここに書かれているのはこの分厚い聖書の中でも最も大切なことなんです。で、それは何かっていうと、私も受けたことであって次のこと。だからパウロも最初は知らなかったの。知らなかったんだけども、彼はこの最も大切なことを受け取ったんです。そして受け取ってみたら本当に素晴らしかったから、他の人にも言わないではいられないので伝えますっていうふうに言ってますね。この一番大切なメッセージのことを日本語では福音って言います。聞いたことありますか？福音って。普段あんまり耳にしない言葉だと思いますが、例えば一節に出てきます。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。ということで、世界中のクリスチャンが寄って立っているところはこの福音なんだと彼は言ってます。もちろん福音っていうのは日本語ですから、聖書はもともと日本語じゃありませんので、旧約聖書はヘブライ語、一部アラム語、新約聖書はギリシャ語で書かれてますが、そのギリシャ語から訳した時に福音っていう言葉にしたんですね。で、これは英語で言った方がよっぽど簡単ですけども、ゴスペルと言います。で、最近はこのゴスペルっていう言葉が福音っていう意味よりも音楽のジャンルとして使われるようになりましたね。 私は98年から99年まで1年間アメリカ行ってたんですが、そして1年いなくて札幌に帰ってきましたときに、教会の牧師室にいると電話がかかってきまして、お宅の教会でゴスペルやってますかって聞くんです。で、それは教会ですから福音は語りますという意味でやってますよって言ったんですが、どうも話が食い違っているようで、なんだろうかなと思ったら、私がいなかったあの1年の間に日本で随分ゴスペルミュージックってのが流行ってですね、このゴスペルのワークショップとかそういうものをやってますかっていう質問だったっていうことが分かりました。ですから今このゴスペルっていう言葉は結構市民権を得てますけども、音楽のジャンルとして使われることが多い。特にブラックゴスペルですね、黒人たちがあの悲惨な奴隷の生活のただ中でも神を見上げて希望を持って歌い続けた、その歌が今も歌い継がれているという形で残っているゴスペルミュージック。でも元々はですね、このゴスペルっていうのはグッドニュースなんです。こう言ってくれた方が福音っていうよりもよっぽど分かりやすいなって気がするんですが、このグッドニュースっていう言葉を日本にキリスト教が入ってきて聖書を訳そうとした時にどう訳そうかなっていうふうに考えて、幸福な恩信、幸福な恩信の福と恩信の恩を取って、普通だったら福音と読むとこですが、これを福音と読ませたというちょっと無理のある訳語なんですけどもね、これが福音なんです。まあ言いたいことは良い知らせって意味なんです。何が良い知らせか、皆さんにとってどういう知らせが良い知らせでしょうか。皆さんが家に帰ったら、あなたの夫かあなたの妻かあなたの子供が待ち構えてて、おかえり、どうしたの、すっごくいいニュースがあるんだよ。え、何？何を期待しますか、皆さん、そういう時に。すっごくいいニュースがあるんだよって。めったにないですね、そういうことね。何期待しますか？あ、臨時収入が入ったから今晩は外で食べようっていう話ぐらいのことぐらいしか考えつかないんじゃないかなと思いますけれども、聖書が、すっごくいいお知らせがあるんだよ。え、何？あなたの罪が許されるんだって。なんだそんなことっていうふうに思う人は自分の罪がよく分かってない人ですね。その深刻さが分かってない人はあんまりありがたみを感じないんですが、本当に俺このままでいいんだろうかというふうに思っている人にとって、この福音っていうのは素晴らしい知らせなんです。なぜかっていうと、2節、一番最後の行いきましょう。この福音によって救われるって書いてある。また新しい言葉が出てくる。救われるっていうね、時々教会で使われる言葉が出てきました。救われるってどういう意味だ？何から救われるんだ？まあ、いろんな意味で使いますね、救われるって。でも聖書が救われるっていう言葉を使うと、その意味は神の永遠の裁きから救われますという意味なんです。もうちょっとはっきり言うと、地獄に行かなくてもいいですってことなの。もうちょっと別の言い方すると、天国行けますよってことだ。え？天国って相当良いことしないといけないのかなと思ったら、私でも行けるの？っていうふうに思う、そういう内容であります。さあ、今少し嫌な言葉がいくつか出てきました。一つは、裁きという言葉。そしてもう一つは、地獄という言葉。そんなもんあるのかと。まあ日本の国で刑法を破れば警察が捕まえて、それにふさわしい刑罰を与える。そりゃそうだよ。法律破れば刑罰が来るのは当たり前だって誰もが思うんですが、神様にとっても法がある。その神様の法を破れば、神様からの刑罰がある。ということは、自明の理であると思います。裁きがあり、そしてその結果として地獄、考えたくはないけれどもそういうものがあるんだっていうことがわかります。だから今日は良い知らせをするんですが、その前にまずちょっと悪い知らせをしとかなきゃなんないですね。っていうのは、悪い知らせをはっきり分かってからでないと、この良い知らせのありがたさがさっぱりわからない。今裁きとかそういう言葉が出てきましたけども、もう一つ考えなければならない言葉が 3節に出てきた一番下です。私たちの罪のために死なれたっていうね、罪という言葉です。まあ普通犯罪っていう意味で使うと思いますが、犯罪は crime、 罪は sin、 ちょっと違いますね。刑法を犯すのを犯罪っていうんですが、神様に対してよろしくない行為、考え、言葉、それを罪と呼びます。ここでキリストは私たちの罪のために死なれたっていうふうに書かれている。皆さんご自分に罪があるって思いますか？さっきお子さんたちが前の方にいらして、ちょっと反応を見ながら僕話してたんですが、悪いことしたことあるとかね、考えたことあるとかいうようなふうに話してました。微妙にうんっていうふうにうなずいてましたね。いや子供ってすごいなって、やっぱり自覚してるんだなってね、自分には全く罪がないなんて思ってる子供はいないんだな、やばいんじゃないかな、このまま罪持ってたらいつか裁かれるんじゃないかなっていう恐れがあるんじゃないかなって、子供だからそんなこと考えないでしょうなんていうふうに甘く見てたらとんでもないですよ。子供の方がむしろ死んだらどこ行くんだろうっていうことを真剣に考えているかもしれません。私たちには罪がある、だから裁かれなければならないというバッドニュースがはっきり分かって初めて、今日皆さんはグッドニュースの本当の意味を知ることができるんです。私たちみんな罪があります。このままだと神の裁き受けます。だから救われる必要があるんです。ご自分が救われる必要があるって認めますか？皆さん、このままじゃやばいぞって思いますでしょうか？そういう人にとって今日のメッセージはまさに福音であります。私たちの中に罪がある、それは行為として表された場合もあれば言葉として表される場合もあります。言葉っていうのはバカにできないですね。皆さん、牧師殺すに刃物はいらぬって言葉知ってますか？皆さん、何があればいいんですか？批判の3つもあればいいっていう言葉があるぐらいにですね、言葉っていうのは人を生かしもすれば殺しもする。ある人によってかけられた一言で、いやーなんか今日嬉しいな、希望を持って生きられるなっていう時もあれば、誰かによってかけられた一言でなんかもう生きてるのも嫌になったっていうふうに思うことすらある。刃物を使わなくたってそういう力はあるんですね。言葉です。いや私は行為も言葉も大丈夫。じゃああなたの心の中はいかがでしょうか？悪いこと考えたことがないでしょうか？ここまで言われてはいありませんという人は相当な嘘つきか、またはあなたの罪に関するレベルがあまりにも低すぎるかっていう話になるわけですけどもね。私たちは良心があるから、いや確かにありますと認めざるを得ない。イエス様はある時こういう言葉をおっしゃいました。マルコの2章17節ご一緒にお読みしましょう。はい。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。僕初めてこの言葉を読んだのが中学生、僕のお姉ちゃんがですね、我が家で最初のクリスチャンになって私を教会に誘ってくれて 4,5 回行きました。その時にこの言葉を読んで、なんて不公平だと思った。何、イエス様って正しい人を招かないで罪人を招く、じゃあ僕は招いてくれないんだっていうふうに思ったんですね。これを読まれてね、皆さんそういうふうに思われたとすればね、まあ中学時代の私レベルだなっていう話ですが、で3年ぐらい教会行かなかったんです。でも3年経って高校2年の時にまた誘われて行ったんです。今度また読みました。うわあ、イエス様は僕のために来てくれたんだ。もう高校生になるとね、自分の罪深さってよくわかりますよね。ということで全然違って読めたんですね。ここでイエス様は病人っていう言葉と罪人っていう言葉を対比させて使ってるし、医者っていう言葉と私っていう言葉を対比させて使っています。正しい人は招いてくれないのかっていう、さっき僕思いましたけども、もっとはっきり言えば正しい人っていないんです。 いないんだけども俺は正しいんだって思い込んでる人は招かない。招かないっていうのはね、招いても来ないですよ。だって俺は正しいんだって思い込んでたら救いの必要性がないわけでしょう。救いの必要性がない人がどうしてイエス様のところに来ますかってことだ。で、それをイエス様は病気で例えたわけですね。誰が医者のところに行きますか。病人が行きます。要するに自分が病気であるということを認めている人は行きます。一番厄介な病人ってどういう病人かっていうとね、俺は病気なんかでねって言ってる病人が一番厄介なんです。まずあなた病気なんだよってことを分かってもらうところから始めなきゃなんないのは一番大変です。一番厄介な酔っ払いってどういう酔っ払いか知ってます？皆さん、俺は酔っ払ってなんかいねえんだっていう酔っ払いがですね、一番立ちが悪いね。まずお前酔っ払ってんだからっていうことをですね、分かってもらうところから始めなきゃなんないってのは相当厄介なんですが、医者のところに行くには3つのステップを皆さんも普段踏んでます。気づかないうちに。1番目、自分に病気があることを認める。病気でもないのに医者のところに行きたがる人いません。2番目、自分で自分を治せないってことを認める。治せるんだったら行かなくて済ませたい。3つ目、あの医者なら治してくれると信じる、だから行くんです。この3つが整っていくんですが、同じようにイエス様のところに行く人もどういう人かっていうと、自分に罪があることを認める。自分では自分を治せないことを認める。イエス様なら治してくれると信じる人はイエス様のところに行くのであります。じゃあ私たちが言ったイエス様は一体私たちのために何をしてくれるというのかということについて書かれていたのが、今日の第一コリント15章3節から4節の言葉。ここに The most important thing in the Bible is written。 聖書の中で最も重要なことが書かれております。そしてその最も重要なことは3つの要素があるので、我々の言葉で福音の3要素と呼びます。1要素目、赤いとこ一緒に読んでください。はい。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたっていうのが一つ目のポイントでございます。キリストが死んだっていうのは、しかも十字架上で死んだって誰でも知ってる。だってグッドフライデーっていうのがあるぐらいですから。え、何今日何の祝日？あ、キリストっていうのがなんか2000年前に十字架で死んだ日らしいよ。へえ、なんでグッドなんだろうねみたいな感じで言うわけですよね。だからキリストが十字架で死んだっていうのはこれ歴史的事実ですから、それだけだったら一般論なんだけども、何が違うのか、私の罪のためにっていうのが入るともはや他人事ではなくなるんです。一般論では済ませられなくなる。え、私の身代わりだったの、あれ私を救うためだったのってことは、イエス様っていうお方は私のことをそんなに愛してるのっていう話ですよ。誰のため皆さん命捨てられますか。子供のためなら捨てられるか、配偶者のためなら捨てられるか、数限られてますよね。でもイエス様はあなたを救うために命を捨ててくださった。それほどあなたのことを愛している。二つ目の要素、赤いとこ読んでください。はい。葬られた。なんでこれが福音の第二の要素、どうしてこれが重要なのかっていうことなんですけれども、ちょっと歴史的なことを話しますと、十字架刑で死んだ囚人っていうのはきちんと埋葬されることはないんです。ローマ帝国に逆らうとこういう目に遭うんだぞっていう見せしめとしての死刑ですから、死んだ後も屈辱を味わわせられる。だから埋葬しないでほったらかしです。ほったらかすと鳥に食いちぎられるんです。ところがイエス様が来られる700年も前に、最初に子供のスライドショーで出てきたイザヤっていう預言者、あの人イエス様より700年前の人なんですが、あの人が書いたイザヤ書の53章の9節にこういう預言があるんです。ご一緒に。はい。彼は富む者と共に葬られた。この方は突き刺される形で死ぬけれども、富む者と共に葬られたっていう予言が700年も前にあるんです。 この予言は成就しなければなりません。これはメシアに関する予言だから、この予言が成就することによって、ああ本当にあの十字架にかかったイエス様っていうお方はメシア救い主なんだっていうことが証明されます。それでイエス様が息を引き取った時に、イエス様の弟子だったんだけれども、それを言うのが恥ずかしくて隠れキリシタンだったアリマタヨのヨセフっていう金持ちが、生きてるうちに自分の墓を作っておいたんです。岩を掘って作る墓っていうのは金持ちの墓です。そこにイエス様は葬られたんです。だからこの御言葉が成就しました。メシア予言が成就した、その意味で葬られたっていうのは重要です。福音の3要素、3番目のポイント、下の赤いところ読んでください。はい、3日目によみがえられた。それが今日起きたんです。それがイースターなんです。だからハッピーイースターなんです。なぜよみがえられたことが大切なのかっていうと、イエス様が私の罪のために死んでくださったんだって世界中のクリスチャン思ってるけども、もしかしたらあなたの思い込みだけじゃないかもしれない。思い込みだけかもしれないね。え、本当なの？本当にあの十字架の死があなたの罪の身代わり？おめでたいね、そんなこと信じられて。どうやって証明するの、それを？っていう話ですよね。もしかしたら、イエス様っていうとっても親切で、確かに心優しい方がおられて、私はあなたたちのために死にますよって言って、十字架で死んだかもしれないけれども、でもそれで終わりだったら、ただ優しい人だったかもしれない。優しい人だからといってあなたを救えるわけじゃないんだよ。優しいだけでなくて、あなたを救う力があるっていうことを証明しなければならない。どうやって証明したんですか？復活したことによって証明したんです。だから復活は大切なんです。復活までないと、本当にあの十字架の死ってのが私の身代わりだったかどうかってことは証明されていない。だからキリストの復活は、何を示しているのか。一つ目、キリストは本当に私たちを救うことがおできになるんだ。二つ目、キリストの語る言葉は信頼に値するんだ。だってイエス様は何回も、これから私はエルサレムに行って十字架にかけられるけれども三日目によみがえるからねって弟子たちに言ってたんですよ。弟子たちが忘れてただけでね。その言葉通りに復活したんだから、イエス様の語る言葉って本当に信頼に値するんだってことが分かりました。三つ目、キリストは今も生きている、だから私を救うことができるんだっていうことの証明になるのであります。ですからイエス様は復活してただ一回弟子たちにパッと現れてもういなくなっちゃったというのではなくって、本当に復活したんだよっていうことを弟子たちに疑いのないほどに現れてくださった。40日間でございます。40日かけて。そして最初に現れたのは女性だったんだけども、先ほどのスライドショーでありましたけどもね。でも十二使徒の中で最初に現れたのはケパ。ケパってアラム語、ギリシャ語にするとペテロ、イエス様の一番弟子のペテロに現れ、それから十二弟子に現れた。そしてその後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数のものは今なお生き残っていますが、すでに眠ったものもいくらかいます。ってなんでこんなことをパウロは言ってるんでしょうか。この第一コリント15章ってのは復活を証明している章なんだけども、イエスキリストの復活ってのはまだ十数年前の話だから、イエス様に出会った人たちでまだ生き残ってる人たくさんいるよ。だからそんなに疑うんだったら聞いてきたらいいじゃないって。まだ生き証人が残ってたんです、この時代は。今は残ってませんけどね。じゃあ私たちはなんで信じられるのかっていうと、弟子たちの証言。この弟子たちは嘘をつくはずがない。嘘をついても何の利益もない。もっと言えば、彼らはさっき子供向けメッセージではちょっと抑え気味に話しましたけども、イエス様を信じてください、イエス様は復活したんですと言ったことによって、十二使徒の中で11人までは殺されたんです。皆さん、嘘のために死ねます？ごめん、あれ嘘だったの、勘弁してって話になりますよ。 11人が口を揃えてイエス・キリストは復活したって証言したことのゆえに彼らは処刑されたんです。7節、それの後キリストはヤコブ、これイエス様の弟ですね、に現れ、それから人たち全部、さっき12弟子ってあったね、この人たちの中にパウロも入ってます。だから私みたいなものにまで現れてくださいましたということ。だから繰り返し繰り返し現れることによってご自身の復活を疑いのないほどに証明してくださった。今日は福音の3要素って話でしたけどもね、いろんなことを言いましたからこんがらがっちゃいけないので最後にシンプルにまとめたいと思います。福音の3要素、1つ目、読んでください。はい、キリストは私の罪のために死なれた。2つ目、はい、墓に葬られた。3つ目、はい、3日目に復活された。簡単ですね、もう覚えて帰れますね。覚えるのが大切なんじゃない。こういうお方としてイエス様という方を信じる人は罪許されて救われますということ、これが福音なんです。信じますか皆さん。こういうお方としてイエス・キリストを信じるだけで救われる。私たちが救われるために必要なことは全てイエス様が成し遂げてくださった。これを神の恵みって言います。じゃあ私たちに何をすれって求められてるの。私たちに求められていることはそれを感謝して受け取ることだけです。それを聖書の用語で信仰って言うんです。信仰ってすごいことじゃない。あげるっていうものを、ありがとうございます、いただきますというだけです。皆さんどうします。神様から今日福音をあなたにあげるって言われたら、いや自分の罪ぐらい自分で何とかしますから結構ですっていうふうに答えるかね。だから幼子のようになりましょうって書かれてる。素直な気持ちで神様の恵みを受け取ろうじゃありませんか。神の恵みを信仰によって受け入れるときにこんな祝福が与えられますっていう3つの祝福を最後に確認して終わりましょう。1つ目は平安が与えられます。与えられた人生を安心して歩むことができる。だって行き先知ってんだもん。素晴らしいですよ。2つ目は目的がわかる。人生の目的がわかる。自分がどっから来て何のために生きてどこに向かってんのかがわからない人生ほど暗中模索の人生ないですよ。でもそれがはっきり分かりながら歩ける人生は本当に幸いです。3つ目、力が与えられる。正しく生きていく力が与えられる。これみんな英語では P で始まるから 3P's と覚えておけばいいですね。 Peace Purpose Power、 これが私たちに与えられます。まだ今日イエス様をお信じになってない方がいらっしゃったとするならば、この後のお祈りを一緒に祈ることによって救われます。ですから今日さっき確認した福音の3要素、私も信じようそう思う人は細かく切って私が祈りますから私の後について祈ってください。でもうすでに信じてらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますけども、今日初めて祈る方のために励ましのために一緒に祈ってくださったら幸いです。では目をつぶってお祈りをしたいと思います。信じようと思う人は私の後について繰り返してください。天のお父様、あなたを信じます。あなたは天地万物の作り主、そして私をも作ってくださいました。私に命を与え、私に必要なものをすべて与えてくださいました。それなのに私はあなたを無視し、あなたに背を向けて 歩いてきました。その結果、行いを通して、言葉を通して、心の中で様々な罪を犯してしまいました。そして人を傷つけ、自分を傷つけて生きてきました。どうぞ許してください。自分ではどうすることもできなかったこれらの罪をすべてイエス・キリストが身代わりに背負ってあの十字架の上で死んでくださったことを信じます。キリストの十字架は私のためでした。確かに墓に葬られましたが、三日目に復活し、今も生きておられることを信じます。イエス様、あなたを私の救い主として受け入れます。私を救ってくださり感謝いたします。どうかこれからイエス様と一緒に歩んでいくことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私が祈らせていただきます。天のお父様、今イエス・キリストを信じてこの祈りをされた方、言葉に出して祈った方、心の中で祈った方、今日信じようと思われた方、一人一人にあなたの豊かな恵みと祝福が与えられますように、平安と生きる目的と力をお与えくださいますようにお願いをいたします。今日初めて来てくださった方もたくさんいらっしゃいます。このような話を初めて聞いた方もいらっしゃると思います。どうかこれから興味を持って聖書が何を語っているのか知りたい、そういう思いを与えてくださいますように。そしてまた様々